今日は代表して須見美穂姉妹に読んでいただきます。姉妹が読んだ後、皆さんと一緒にお読みいたします。前にパワーポイントが出ますので、その部分をですね、読んでも構いません。では読みます。第一コリント6章の19節と20節を読んでください。
あなた方の体はあなた方のうちに住まわれる神から受けた聖霊の宮であり、あなた方はもはや自分自身のものではないことを知らないのですか？あなた方は代価を払って買い取られたのです。ですから自分の体を持って神の栄光を表しなさい。
聖書を開いている方、ご一緒にお読みいたしましょう。はい。あなた方の体はあなた方のうちに住まわれる神から受けた聖霊の宮であり、あなた方はもはや自分自身のものではないことを知らないのですか？あなた方は代価を払って買い取られたのです。ですから自分の体をもって神の栄光を表しなさい。はい。今日のですね、説教のタイトルは人の役割と神様の役割です。ね、兄弟姉妹、人生は神様との共同作業です。人生はあなたと神様との共同作業です。私たちの人生において物事、家庭のこと、仕事のこと、学業、芸術、スポーツ、さまざまな企画計画がうまくいく、成功するためにはですね、人間の側の備えと神様の働きが不可欠です。まあ、オズル兄弟や伊藤姉妹は建築の仕事をねやっていますね。その世界では段取り8割というんです。準備、段取りがですね、きちんと割ってできれば、もう仕事は8割終わったと。それぐらい準備というのは必要なんです。しかし、それだけではなく、あとは神様の助け、働きが不可欠です。人が何もしないでは、神様は働いてくださいません。神様が何でもしてくださる、されません。あなたが何もしないでは神様は働かれないし、はい、人ができることは神様はなさいません。あなたがしなさいとそうおっしゃいます。人ができることを神様はなされない。神様は人ができないことをされるお方です。であなたができないことは神様の役割です。でもあなたができることはあなたはしなければなりません。もう一回言います。人が何にもしないでは神様は働かれないし、人間ができることを神様はなさいませんですね。あなたがしなさいです。ですから私たちは日々のですね、学びや訓練ですね、練習やど、それはきちんとやらなければいけません。つまり怠け者であってはいけないということです。聖書の中からその実例がありますのでですね、今日は聖書の中からそのことを見ていきたいと思います。では次の聖書を開きますが、人の働き第12章を開いてください。最初に美穂姉妹、12章の1節からですね、4節までを読んでください。
その頃ヘロデ王は教会の中のある人々を苦しめようとして、その手を伸ばしヨハネの兄弟ヤコブを剣で殺した。それがユダヤ人の気に入ったのを見て、次にはペテロをも捕らえにかかった。それは種なしのパンの祝いの時期であった。ヘロデはペテロを捕らえて牢に入れ、 4人1組の兵士4組に引き渡して監視させた。それは杉越の祭りの後に民の前に引き出す考えであったからである。
はい、初代教会です。初代教会は当時の支配者、まあ、ここはヘロデと書いてあります、迫害を受けていました。十二使徒のヤコブですねは殺され、リーダー格のペテロも捕らえられ、牢に入れられ、まあ、4人1組の兵士ですね、監視されていました。人間的にはですね、もうペテロのために何もすることができません。特に教会は弱い立場でしたので、当時の支配者に対して何も立ち向かうことはできませんでした。それで、はい、では二星前、五節を読んでください。
こうしてペテロは牢に閉じ込められていた。教会は彼のために神に熱心に祈り続けていた。
教会は、つまり兄弟、当時の兄弟姉妹たちができることはたった一つだけでした。神に熱心に祈り続けた。もうこれ以外に彼らは何もすることができませんでしたが、これが一番大きな御業ではあるのです。神に熱心に祈り続けました。はい、じゃあ見ほしまい、6節からですね、7節を読んでください。
ところでヘロデが彼を引き出そうとしていた日の前夜、ペテロは2本の鎖につながれて2人の兵士の間で寝ており、戸口には番兵たちが牢を監視していた。すると突然主の御使いが現れ、光が牢を照らした。御使いはペテロの脇腹をたたいて彼を起こし、急いで立ち上がりなさいと言った。すると鎖が彼の手から落ちた。
ペテロが明日は公開処刑をされる、その前の夜、日本の鎖につながれ二人の兵士の間で寝ており、戸口には4人1組4組ですから死死16人の番兵たちが監視をしていました。このようなですね、ペテロ、人間的にはペテロを助け出すことはもう不可能です。全くペテロの救出は人間的にはもう不可能ですですね。ところがです、突然御使いが現れたと。で、光が牢を照らしたと。御使いはペテロのですね、脇腹をたたいて起こしました。で、ペテロが立ち上がるとですね鎖がペテロの手からポトッと落ちたと書いてあります、ね。はい、では見ほしまい、8節から9節を読んでください。
そして御使いが帯を締めて靴を履きなさいというので、彼はその通りにした。すると上着を着て私についてきなさいと言った。そこで外に出て御使いについて行った。彼には御使いのしていることが現実のこととは分からず、幻を見ているのだと思われた。
はい、鎖がペテロの手から落ちましたですね。そしてペテロが御使いの言う通りに帯を締めてですね、靴を履き上着を着て御使いについていくと、御使いはペテロを連れて外に出ました。16人の看守がいたわけですけれどもですね。はい、実節読んでください。
彼らが第1、第2の営所を通り、町に通じる鉄の門まで来ると、門が一人でに開いた。そこで彼らは外に出てある通りを進んでいくと、御使いはたちまち彼を離れた。
彼らが第一、第二の営所、二箇所あったんですね。営所というのはですね、 万兵を置いているところです。そこにですね、万兵を置いてそこを通る者をですね、見張っているわけです。でもそのところをですね、スーッと通り抜けました。御使いがですね、目を塞いでくださったのかもしれません。するとですね、人間的には開かない町に通じる鉄の扉がですね、頑丈な扉が一人でに開いたと書いてあります。一人でに開きました。そして外に出てしばらく通りをですね、進んでいくと、御使いはペテロから離れたとこう書いてありました。状況は皆さんよくわかりますね。でその時にですね、ペテロが、11節読んでください。
その時ペテロは我に返って言った。今確かに分かった。主は御使いを遣わしてヘロデの手から、またユダヤ人たちが待ち構えたすべての災いから私を救い出してくださったのだ。
その時ペテロはやっとですね、最初はもう夢を見ているようだったとですね、現実のこととは思われ幻を見ているようでしたが、やっと気づきました。その時ペテロは我に返って言いました。今確かに分かったと。主は、神様は御使いを使わしてヘロデの手から、またユダヤ人たちが待ち構えていたすべての災いから私を救い出してくださったのだとですね、通りに出てペテロですね、御使いが離れた時に初めて分かったとこう言いました。けれしまい、人間的には全く不可能なですね、ペテロの牢獄からの救出が、神様、これ御使いですね、でペテロの共同作業によってですね、達成されました。ペテロだけでは無理だったでしょう。とてもとてもですね、共同作業によって実現されました。じゃあ彼らは何をしたのでしょうか。振り返ってみましょう。まず第一に彼らがしたことは、でここでですね、文字が出ますけれども、赤で書いてあるところが神様がなされた、御使いがした技です。緑は人間、またペテロがしたですね、行いで色分けをしています。まず第一に、人間的にはペテロの救出は不可能でしたが、それで人間的にできたことは、教会は彼のために熱心に祈り続けたってことです。これは私たち人がしなければいけないことです。物事が成功するためには、人の側の備えと神様の助けが必要と言いました。教会のができることはたった一つ、熱心に祈り続けた。これは人間がしなければいけないこと。きょうだい姉妹、祈りは全てに優先します。皆さんは何かことを始めようとするときにですね、必ず最初に祈りから始めてください。祈りから始めてください。朝起きて、私はよくメンタリングで言います、朝起きてまず神様の前に出てしばらく交わりの時を持ちなさい。でイエス様と交わりを時を持って、心をニュートラル、白紙にして、その日一日にですね、主が導いてくださるよう祈りなさいと。そして今日はこれをします、あれをします、どこに行きます、何をし、誰に会います、申し上げてイエス様助けてくださいということを必ず祈りなさい。必ず私はそう言います。メンタリングで言い続けています。祈りは全てに優先いたします。マザーテレサのお証です。マザーテレサがあるですね、紛争地、中東の紛争地に行きました。その時に、その地に入る前に、彼女はボディチェック、武器を持たないかですね、チェックされたのです。でその時彼女はそのチェックするですね、検査官にこう言いました。私は最強の武器を持っていますと。なんだそれはと言われた時、それは祈りですと。祈りですと。 てください。祈りはもう最強の武器です。なぜなら祈りは全能の神様の手と心を動かすからです。で、聖歌253番にこの内容の歌詞があります。全能なる神の手をば動かすと。祈りは全能の神様の心と手を動かすのです。で、神様が一旦ことを始められたら、もう誰もそれを止めることはできません。誰も止めることはできません。で、その神様の手と心を動かすのは祈りなのです。ですから教会は彼のために熱心にですね、神に祈り続けた後あります。何ができなくても私たちは最高の技ができるんです。それは祈りです。それと何が起こったでしょうか。突然ですね、御使いが現れたんです。牢獄の中に神様が使わせてくださいました。真っ暗な牢をですね、光が牢を照らしました。で、次に御使いは何をしたでしょう。ペテロの脇腹を叩いて起こしたと書いてある。赤文字は御使いがしている技を表しています。神様の技です。起きなさいと起こしました。それに対してペテロは次に内で立ち上がったと書いてある。で、これは人間がしなければいけませんですね。立ち上がることができるのです。もし皆さん立ち上がることがまあそれ後からまだ話しましょうそうすると立ち上がった瞬間何がこう鎖がペテロの手から落ちたって書いてある。で、これは神様がなさることです。人間ができないからです。人間ができることは人がしなければなりません。で、人間ができないことが神様の仕事なのです。鎖がペテロの手からポトッと落ちましたですね。神に不可能はありません。ペテロが今度は御使いの言う通りにですね、帯を締めました。これは人間がしなければなりませんですね。そして靴を履き上着を着て御使いについていきました。これは人がしなければいけないです。まあ、もし皆さんが起きることも靴を履くことも上着を着ることもできなければ、神様はですね、先週のメッセージです、神様は人を助けるために人をお送りになります。介護する人とかですね、そういう人を送ってその人が靴を履き上着を着ることができるように人を送ってくださいますが、これは人がしなければいけないことです。はい、今度は御使いはですね、ペテロを連れて外に出ました。監視員がいるのにですね、そこを堂々と彼らはですね通り抜けることができたのです。なぜでしょうですね、まあ、想像しますけれども、ですね、まあ、聖書の中に、旧約聖書の中にですね、目を見えなく、目つぶしを食らったというところがあるんです。つまり前を通っているのに監視たちにはペテロが見えなかったとですね、そういうことが考えられます。はい、彼らが第一第二の栄所を通りきました。万兵が置いているところですですね。そこを通り抜けていきましたですね。はい、御使いが通してくださったんです。そうするとですね、町に通じる鉄の門、頑丈なですね門が一人でに開いたって書いてある。一人でに開きました。で、これは神様がなさることですですね。神様がなさることです。そしたらですね、もう外に出ました。で、通りを進んでいきました。これはまあ人間ができることでしょうですね、開いた門を通って、すると御使いは離れていきました。これで大丈夫ということです。このように緑の文字が人がなすことすること、赤が神様がなさること、このようにですね今日のタイトルは人の役割と神様の役割です。前も話したように、先ほども言いましたように、人生は神様との共同作業なのです。あなたの仕事にしろ、家庭のことにしろですね、学業にしろ、すべて人生は神様との共同作業です。あなたの力と知恵だけでは足りません。 ですね、この厳しいですね世の中をですね、私たちは歩いていくのに人間の知恵と知恵だけでは足りません。ましてやサタンが支配するこの世の中に私たちはそれに立ち向かうことはできません。世の中は本当に力が強いのです。サタンの力は強いのです。神様の助けが必要です。私たちの人生において物事を成功させるにはですね、人間の側の備えと神様の助けが不可欠だということです。これを今日はよく知っていただきたいしですね、あなたの果たすべき役割もあるしですね、神様にしていただくところもあるということをですね、そこで全てのことが成功するとですね、うまくいくと、そのように考えてください。俺は何でもできると、そういうふうに思わないということです。ですね。はい。はい。はじめの御言葉、第一コリント6章の19、20でした、ね。イエス・キリストの十字架の血によって皆さんはもう清められました。ですね。罪許されました。あなたは清くなったのです。そのあなたの心に神様は聖霊を注いでくださいました。聖霊を注いでくださいました。あなたの中に聖霊がおられるのです。私たちの体は神から受けた聖霊の宮です。私たちの体は神から受けた聖霊の宮ですですね。体は神殿なのです。はい。じゃあここに皆さんにお尋ねしますですね。皆さん、神様はどこにいらっしゃいますか？神様の住所はどこですか？神様にお手紙出したいんですけど、電話かけたいんですけど、神様はどこにいらっしゃいますか？住所はどこですか？
空の上の上ですか。
遠いところですね。空の上の上にどうやって神ですね、はい。まあ実を言いますとですね、神様はこの聖書の中で何回も引っ越しをしておられるんです。住所を変わっておられるんですですね。だから、それちょっと見てみましょうか。神様の住まいです。神様は私たち人間とどこで会われるのですかって話です。神様にお手紙を出したい、電話かけたい、どこに行ったら会えますかって話ですよ。で実は神様はですね、聖書の中に何回も住所を書いておられます。最初はエデンの園です。人はエデンの園で神様とお会いし交わりましたですね。しかしながら人が罪を犯したためにですね、エデンの園から追放されてしまいました。で神様の会う場所がなくなってしまいました。で次に神様は人と会う場所を設定されたのは祭壇です。生贄を捧げたんですけどね、ノアとかアブラハムの時代にはこの祭壇で神様は人と会われました。祭壇が接点だったんです、はい。で祭壇の時代が終わるとですね、神様はモーセにですね、幕屋を建てろと、そういうふうにおっしゃいました。幕屋の中の聖所、至聖所というところに住まうからですね、祭司が来てそこで神様にですね、お会いすることができるのです。幕屋というのはテントです。移動式の神殿です。だって移動生活をしてたわけですから、毎日、毎日とは限りませんけど、畳んではですね、セットし、畳んではセットし、移動しました。でようやくカナンの地、今のイスラエルに入ってですね、イスラエルの民が定住した時に神様は今度はですね、建物、神殿を建てなさいと、そこであなた方と会うからとおっしゃいました。最初ソロモンが神殿を建てました。それ壊されたんですけどね、第二神殿がゼルバベル神殿っていうんですけどね、ネヘミヤ記、エズラ記に載っている神殿です。第二神殿を建てて、実はそれも壊されて、これから第三神殿が世の終わりに立つわけですけども、定住時代には神様は神殿で人を会いました。でやがて神殿時代が終わります。で神様は人、次にどこで会われたのでしょう？それが 人となって来られたイエス様です。イエス・キリストというね、神が人となって来られたお方を通して神は人とお会いになりました。でもイエス様は十字架にかかって死んで葬られ、3日目に復活して天に上げられました。だからこの地上でイエス様とお会いすることはできませんが、皆さんが知っている通りですね、ペンテコステの日ですね、聖霊が下られました。その日が教会の誕生日です。今日神様は教会を通して人と私たちと会われるのです。で、皆さん何度も言いますけど、教会というのは人のことです。建物ではありません。建物ではありません。教会は人のことです。神様は私たち人ですね、聖霊が私たちのところに住まわれる。その聖霊を通してですね、神様は私たちとですね、今お会いになっているわけです。今教会の時代です。やがてこの教会がですね、天に引き上げられますですね。これを敬居と言いますですね。教会が天に上げられます。これを敬居と言いますね。そのように神様はですね、人と会われる場所が点々とこう変わっているわけです。しかし神、私たちは今うちにおられるですね、聖霊様と直接お話ができるし、聖霊は私たちのうちに私たちと共におられるので、聖霊を通して直接神様とお話ができる時代に私たちは生かされています。兄弟姉妹、皆さん、私たちのこの体にですよ、罪の体に聖霊が住まわれるということは ものすごいことです。ものすごいことです。もう神様がここまでしてくださるのかというほどですね、これはもう素晴らしいことなのです。皆さんは仮にですね、まあ1000万円のお金をですね持ち歩くなら、バッグに入れてこうするでしょうねこうしてですね、もうしっかり抱えてから、もうみんな誰か取らないかとするでしょうね。もう1億円だったらもっとしっかり握るでしょう ね。自分がそれを持ち歩いているなら、許しない。あなたは宇宙を作られた全能の神様を持ち歩いているんです。あなたは神様と一緒に移動しているわけです。どんなこの宇宙を創造しですね、万物を作られた全能の神様をあなたはうちに宿しているわけです。もうこれはもうどんなにかどんなにかどんなにか恐れ多いことかですね。神様の聖霊の価値を知れば知るほどですね、私たちは厳粛な、また清い生活を送らなければいけないと、まあ、そのように思うのです。はい、行きましょう。コイノニア方式というのを私はずっと今教えてきて、今日修法にも載せています。第2コリントの13章の13節です。じゃあ三保姉妹、そこ読んでください。聖書、ごめんなさい、聖書朗読者の人が読んだ後、開いている人だけ一緒にお読みいたします。はい、どうぞ。
主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方すべてと共にありますように。
はい、開いている人一緒にお読みします。はい、主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方すべてと共にありますように。で、この聖霊の交わりという言葉をギリシャ語でコイノニアと言います。交わりはコイノニアです。で、コイノニアには、まあ、皆さん知っている通りですね、この聖霊の交わりをギリシャ語でコイノニアと言うんですが、このコイノニアには4つの意味がありましたですね。はい、どうぞ皆さんコイノニア方式で毎日生活してください。だから方式という言葉を使ったんです。コイノニア方式の人生を送ってください、生活を送ってくださいですね。コイノニアには4つの意味があります。第1、交際です。一緒に時間を過ごします。先ほど言いました、朝起きたらですね、もう何をする前ですね、聖霊様との共に歩む時間を取ってください。 もうなければ10分でも15分でもいいです。聖霊と共にいる時間を過ごしてくださいですね。聖霊様、聖霊は人格を持った神様ですから、呼びかけたらあなたに反応してくださいます。聖霊様、おはようございます。今日の一日を感謝いたします。聖霊様、本当に全能の神様、麗しいお方、心から感謝し聖霊様を歓迎します。聖霊様を愛します。聖霊は歓迎されると本当に喜んでくださいます。聖霊様を愛しますとですね、言うと本当に喜んでくださいます。そもそも聖霊が皆さんのところに来てくださった目的はたった一つです。あなたを助けたいということです。ですから皆さん歓迎してですね、委ねれば喜んで来てくださいます。助けてください。はい、だから朝時間をですね、必ず聖霊との時間を取ってください。まあ長ければ長い方がいいですけれどもですね、まあ、30分ぐらい取れればもうとてもいいかなと思います。もちろん長く、もっと長くてもいい。そうすると何が起こるかと交わるとですね、2つ目なんです。一致です。同じ考え思いになるんです。どういうことかって言いますね、聖霊が皆さんに思いというのを与えてくださるんです。まあ別の箇所には志と書いてあるところもあります。そう通して神様の御心はこうですよというですね、御心を教えてくださるんですですね。神様の聖霊がですね、第一コリントに神様の御心を知っているのは聖霊だけですと書いてあります。だから聖霊は神様の御心をよくご存知ですから、皆さんが聖霊と交わるとき、皆さんの思いの中に、ね、神様の御心をですね、入れてくださるんです。知らせてくださるんです。ですね。はい、御心が分かったらですね、協業です。一緒に仕事をしましょう。ね、これをしなさいという、もう方針が決まるわけですから、その方針でですね、一緒に仕事をしましょう。先ほどのようにペテロに働いて神様は素晴らしいですね、御業をなしてくださるのです。で、毎日の仕事はですね、聖霊様との協業です。人生というのは私たちの側の備えと神様の助けがいると言いましたが、協業です。そして4番目、運搬ですですね。すると聖霊はですね、皆さんに運んできてくださいます。何を運んでくださいますか？イエス様の恵みです。第二コリントには、主は飛んでおられた、イエス様は飛んでおられたのにあなた方のために貧しくなられたと書いてあります。それはキリストの貧しさによってあなた方が富むものとなるためであると書いてあります。私たちはキリストの恵みを知っています。主は飛んでおられたのにあなた方のために貧しくなられた、ね、人の子はですね、枕するところもなければです、ね、空の鳥には巣があるが、人の子には枕するところもないと言われるほど貧しくなられた。でそれはですね、キリストの貧しさによってあなた方は富むものとなるためである。全宇宙を支配しておられ、所有しておられるかお方が全部私たちのためにそれをですね、提供してくださいました。そして神様の愛を聖霊様が、ね、聖霊を通して聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているのであるという御言葉がある。で、神様の愛も聖霊を通してですね、私たちのところに運搬されてくるわけです。ですからですね、このコイノニア方式のですね、生活を毎日毎日送っていただきます。この第二コリントの13章の13節は皆さん知っている通り、牧師が毎週週の、ね、最後に青い恋願わくばって言うわけですよ。で、なんで牧師が説教の最後に言うわけですか？それを、それは皆さんはこれからですね、街道を出て世の中で生活するんですよ、6日間はと。その6日間のための励ましなんです。この方式で生きなさいというですね、励ましのための奨励なんです。ですから皆さんはこれから出て行って恋のような方式のですね、 生活を1週間送ってくださいということです。だから礼拝の一番最後にですね、励ましとして奨励をするわけです。よろしいでしょうか。はい。自分の体を持って神の栄光を表しなさいと聖書書いてありました。どうやって栄光が表されるんですか。どうして神の栄光をあなたは表すことができるんですか。実は私たちの努力や頑張りでは神の栄光を表すことはできないんです。覚えてください。あなたの努力や頑張りが神の栄光を表すのではありません。はい、一箇所聖書を開きます。どのように神の栄光を表すのか、一箇所聖書を開きます。はい、ヨハネの福音書16章14節、聖書を開い、聖書朗読者の人が読んだ後、もう一緒にお読みいたします。じゃあ見ほしまい、ヨハネ16の14を表して読んでください。
御霊は私の栄光を表します。私のものを受けてあなた方に知らせるからです。
はい、聖書を開いている人お読みいたしましょう。はい、御霊は私の栄光を表します。私のものを受けてあなた方に知らせるからです。誰が神の栄光を表すんですか。御霊はって書いてある、あなたはとは書いてないんです。神の栄光を表すことができるお方はたったお一人、聖霊だけなんです。聖霊はイエス様からのものを受けて私たちにお与えくださるんです。それが神の栄光を表すわけです。聖霊はまさに運搬者なわけです。イエス様からのものを受けて私たちにですね、注ぐ運搬者なんです。ですから皆さん、兄弟姉妹ですね、神の栄光を表せって聖書書いてあるけれどもですね、聖霊が神のキリストの栄光を表すように働かれるよって、聖霊と共に歩む他にですね、神の栄光を表す方法ないんです。聖霊と共に歩むから神の栄光が表せるんです。あなたの知恵や力や頑張りが神の栄光を表すのではありませんですね。イエス様からのものを受けて私たちにお与えになる、まさに運搬者ですね。聖霊を運搬することによって神の栄光を表すと聖書に書いてある。はい、最初の文字を読みますけれども、私たちの人生というのは私たちの側の準備ですね、備えと神様の助けのですね、共同作業です。ですね。聖霊は霊ですから、私たちのように体を持ちません。聖霊様はある意味で不自由なんですよ、体がないから。例えばここからここに物を動かすことはできないわけですよ、聖霊は、うん、まあそれはできないとは言えないけどですね、されないんですよ。このここからここに物を動かす仕事は私たちがしなきゃ、聖霊はどうしても体が必要なんです。意味わかります。あなたが必要ということです。聖霊はあなたなしに仕事ができないんですよ。だから私たちのうちにいて、聖霊は私たちを動かして神の技をしようとされるのです。ある面では聖霊は体というのを持たない、まあ、不自由なお方なんです。だから兄弟姉妹、あなたを必要とされるんです。であなたの体を通して御心をなし栄光を表そうとされるのが聖霊の働きだということです。だから何としても私たちは聖霊と共に人生歩み、聖霊と共にですね、交わる時間待たなければなりません。これから時代はますます混沌とし、生きていくのに困難な時代があるでしょう。皆さんは、ペテロは牢に閉じ込められていました。私たちはいろんなものに閉じ込められますですね。目に見えるもの、見えないものにですね、閉じ込められているわけです。何よりも自分というものに閉じ込められているかもしれません。いろんなものにね、閉じ込められています。しかし人間的には不可能ですねと思われることもですね、ペテロと聖霊と神様の共同作業によって不可能と思われる牢獄から脱出されました。どうぞ皆さん、牢獄から解放されてください。どんな牢獄があるでしょうかですね。そして自由になって聖霊と共に歩み、 もう私の神様なんと素晴らしいお方でしょう、自由になって主をあがめる兄弟姉妹となりますように、イエスの名によってお祝福をいたします。ではどうぞ目を閉じてください。奏楽者賛美を通信お願いいたします。兄弟姉妹、人生はあなたの備えと神様の働きの共同作業です。どちらかが欠けてもいけません。あなたが何もしないでは神様は働かれないし、人間がすることを神様はなさいません。あなたのうちに聖霊がおられます。聖霊はあなたを通して働きたいと願っておられます。今日はペテロのところから閉じ込められたペテロが神様の働きによって解放されたところを見ました。あなたの人生をどうぞこの方と一緒に歩みですね、何よりも聖霊との交わりをし、聖霊と一緒に歩みます。この基準に歩む兄弟姉妹になりますように、イエスの名によって祝福いたします。